フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。2月も今日は9日ですかね。あの寒い日が続いておりますけどもね、何日か前に北陸の方でなんか春一番が吹いたなんてねニュースがありましたけどもね、まあこれから東京の方でもそのうち春一番吹いてね、また寒くなって三寒四温ってやつですね。だんだん暖かい日が多くなってくるっていう。まあでもまだね、2月ですから、これからですよね。2月の中旬以降になんか大雪が降ったりなんていうこともね、たまにあるんでね。まだまだ、気をつけて、ね、風邪などひかないようにしなければいけませんね。本当にね、年末の風邪がだいぶ、回復してきて、なんですけども、全国的にね、毎週のように言ってますけども、インフルエンザがすごいですよね。大流行なんで、気をつけて、ね、気を引き締めて、なんとか、ね、暖かい春を迎えられるように、頑張らねばと思ってますけどもね。先週は、あれです。大阪のね、心斎橋ソーマというライブハウスで、パーソンズのギタリストでもあります、本田武史くんと一緒にね、ライブをやってきました。で、これはね、心斎橋相馬の店長のね、浅野くんっていうね、熱血感がいまして、彼がね、たまにこういう、仕掛けていくんですね。誰それとちょっと一緒にやってみませんかっていう企画を持ち込んでね、非常に、面白い企画をいろいろ持ってきてくれるんですけども、今回も、その一環でして、相馬の店長が、本田武史さんと一緒にやってみませんかっていうふうにね、アイデアをいただいて、で、まあ、今回ね、実現にこぎつけたんですけども、本田武史くんとはね、実はもう、なんでしょう、30年近く、25年以上前からの付き合いで、もう当時はね、もうしょっちゅう一緒に飲んで、で、本田武史の弟のサトシっていうのがいて、これはベーシストなんですけどもね、二人でいろいろバンドやってたりして、バーサスとか、フリンジトライトーンとかね、一緒にいろいろバンド名を変えつつ、やって、今でもやってるんですけどもね、その兄弟二人とよく一緒にね、あっちこっち花見に行ったり、なんか焼肉食いに行ったり、飲み行ったり、なんかいろいろしてずーっと付き合ってたんですけども、一緒に、なんていうんですか、演奏をする機会は全くなくて。で、やっぱり10年ちょい前かな、フェイストゥエースで、フリンジトライトーンっていうね、その兄弟でやってるバンドと、フェイストゥエースと、あと何バンドか行ったのかな、そういうイベントに出演したことがあって、それは埼玉でしたね。イベントに出たんですけども、なんか最後みんなでセッションなんていうのはなかったんでね。 だから今回その一緒に演奏をするっていうのは初めて、だったんですけどもね。まあどういうギター弾くかもう十分知ってたんでね、すごいんですよ。本田武のギターは、ディレイマシーンとかをこう駆使しつつ、いろんなエフェクトを使って、こうね、空間的に広がりのある音を聞かせる素晴らしいギタリストなんですけども。まさに一緒にできるということでね、楽しみにしてたんですけどね。ただ、僕はね、エレキギター一本での演奏っていうのは、最近やってないんで、とりあえず僕一人のコーナーはアコースティックでいつものようにね、アコースティックギターでやって、で、その後本田武のステージがあって、最後二人で演奏するときにね、まあ、絶対何曲かね、一緒にやんなきゃなんないですから、どうしようって考えた挙句、僕はいつも通りのアコースティックで、やって、で、横で本田武がエレキギターを弾くんですけども、途中でね、僕がバッキングのね、コードをこう、ジャガジャガジャガジャガ弾いてるコードをね、ループマシンを使って、それを繰り返しこう再生させるんですね。で、それに乗って、本田武がソロを弾いてくれてる間に僕が、エレキギターに持ち替えて、自分のアコースティックギターの伴奏に合わせて、僕もそのソロを弾くと。で、そのソロ回しって言ってね、こう交代で、いろいろアドリブで弾いたりして、そういうのをね、まあ2曲やって、まあアンコールもいただいたんでもう1曲、やって、結構ね、初めての試み、僕としてはね、だったんですけども、すごく面白かったですね。これはまたなんか、やってみたい。もう気心知れてる本田武ですから、なんかステージ上でのそのね、音での会話みたいなのもなんかちょっとできたかなと思いましたしね。だからそういうのをまた、やりたいなとは思っているんですが、もしまたやるとしたら、やっぱりね、今回以上のものをやっぱりやらないと、ダメでしょうからね。なんか考えていろいろ、ちょっと工夫、もう一工夫加えて、さらに二人でやる曲数とかももっとね、増やしていって、中身の濃いものにしていかなければいけないなと思ってるんですけども、でもまあ本当に楽しい、なんか可能性の見えるライブでございました。足を運んでくださった皆さん本当にありがとうございました。また機会があれば本当に考えたいと思ってますんで楽しみにしててください。さあ、お便り行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。クラスの男の子になんでいつも怒った顔しているの？と言われました。用事もないのに話をするのが面倒だだけの清香です。清香ちゃんね。はい、どうも。前回昆虫の自動販売機をお教えしましたが、ありましたね。ね、生物部でも食べてみました。あ、食べたんだ。さすが全国に行く生物部。何でも経験してみなくてはいけませんよね。コオロギとゲンゴロウは乾燥した状態。無味無臭で足とかがカリッとして、別に香ばしいわけでもなく美味しいわけでもなく、生物部全員無言。あ、そうなんだ。チョコレートでくるんだりとかしてないんだ、コオロギとゲンゴロウは。うわぁ、乾燥した虫が一袋1000円もして、生物部員みんな罰ゲームしたような感じです。あ、でもワームのチョココーティングはビールのおつまみに合うと思いますよ。いかがですか。いいです、結構です。で、話は変わりますが、私は受験が終わったので学校に行くのもだいぶ気が楽になりました。受験といえば面接がありました。音大受験したので面接で聞かれそうなことはある程度予想していましたが、大学の教授からあなたの長所と短所を教えてくださいと言われ、ピアノ以外に生田流のお琴とアコースティックギターができますと言うと、面接の先生がおーと意外な反応されました。なぜそこに皆さんが食いつくのかが未だに不明です。他にも自分で考えた長所を長々と言って、短所は何も言いませんでした。これってずるいですか。そしてギターのレッスンに行って、そのことをギターの先生に話したら、大学行くまで真面目にレッスンすることになってしまいました。ギターの先生もこのままでは恥ずかしいそうです。ピアノよりもギターの方が難しい私には今から大変です。身から出たサビとはこういうことなのですね。しばらく真面目に頑張ります。ということなんですけどもね。 追伸、私はもう食べませんが、ワームチョコ食べるなら買っておきますよって言わ、いいです、いいです。いらない。いらない。ねえ、これでもそうか。自分の長所と短所。これね、こういう時こそね、短所もちゃんと冷静に自分で分析して言わないとダメですよ。そこを見てますからね。長所なんてのはみんなほら、やっぱり自分のアピールですから、しますけど、自分の短所を、ちょっと客観的にね、なんかこう、俯瞰の位置から、自分はこういうとこがあって、こういうとこがダメだ、みたいなことを冷静に分析できると、お、やるなってことになりますからね。短所なんか、あ、でももう受験終わったからいいか。な。短所って聞かれたら、いつも怒った顔してるとこですって言えばいいんじゃないですか。はい。それでは、今日の一曲目聴いてください。Face to Aceで、未来。それではですね、引き続き、お便りの方をまたどんどん紹介していこうと思いますけどもね、年末年始の、ね、ライブの、感想とか、どんどん来てるんですけども、今日はね、いきなり年始の、ライブのね、感想が来てますよ。さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。静岡のちえりんです。待ちに待った歌い始め、弾き始め、新春大進撃、名古屋エルフィッツオール、行ってきました。楽しかったです。最高でした。あれ、歌い染め、引き染めじゃなかったっけ？まあいいや、どっちでもいいやな。同じことだからね。はい。年末に風邪をひいていらしたエースさん、喉の調子はどうかな、と、とっても心配だったのですが、終始笑顔でパワフルで元気そうで安心しました。大好きなお二人のライブにお邪魔することができて、本当に幸せな一年の幕開けです。そして私事ですが、今回、とてもびっくりした出来事があったんです。エル・フィッツオールには、私は単独でお邪魔していたのですが、終演後、入り口付近になんとなく見たことある顔が。 その方はお二人にご挨拶することなく帰って行ったのですが、誰だっけなぁと思い出せないまま私はカレンダーを買いに列に並びました。無事購入して萌え萌えになった私は、電車の時間があるのでそのまま名古屋駅に向かいました。少し時間があったので売店で飲み物を買って改札に向かうと、そこにライブハウスで見かけた見覚えのある顔の方がいたんです。なんと高校時代の同級生ではありませんか。実に27年ぶり、卒業してから一度も会ったことがなかったんです。バリバリのメタラーだった彼女とオジー・オズボーンを崇拝していた私がまさかフェイス・トゥ・エースのライブで会えるなんて本当にびっくりしました。ゆっくりお話をしたかったんですが、電車の時間が迫り、数年前に名古屋に引っ越してきたこと、それから最近お二人のファンになってライブに来るようになった、ということぐらいしか話す時間がなくて、連絡先の交換もできずにまたねーと叫んで走って別れることに。いつか同じ場所でフェイス・トゥ・エースのライブを今度は並んで楽しめたらいいなと思っています。また一つ楽しみが増えました。お二人に出会ってから素敵な出会いがたくさんです。本当にありがとうございます。私は幸せだって書いてありますけど、本当偶然ですよね。またそうですね、まあ連絡先交換できなかったのがあれですけども、まあね、またライブハウスで一緒になった時に声をかけてね、連絡先交換してね、お二人で来ていただければと思います。もう一つ、 S さん、クラゲさん、パントさん、こんばんは。千葉県のリントモです。1月12日秋葉原クラブグッドマンで行われましたフェイス・トゥ・エースハロー2019歌い染め引き染め新春大進撃に参加させていただきました。私にとって今年最初のライブ、やっと私にも新年が来るぞーと心待ちにしておりました。去年までのライブではお二方の演奏をうっとり聞き入ったり、体を激しく動かしたりとしているせいか、セトリは覚えられないし、ライブでの演奏がどんな感じだったのか、 CD とどう違うのかとか、うまく言葉で表現できなくて、終演後やお手紙にはかっこよかったとか楽しかったという貧弱な言葉しか出せなかったなぁと反省。今年はしっかり演奏を聞いて自分なりにもっと表現ができるようになって、他の皆様のような、ライブの臨場感あふれるような感想を送れるようになりたいなぁと小さな目標を立てて、いざ幕が上がりました。しかし開始1分も経たないうちにいきなりの挫折です。あんなネタを仕込んでいるなんて反則です。ギターのヘッドやマイクスタンド、キーボード、はたまたピアニカまで体長15センチぐらいの真っ赤な伊勢エビがくっつけているじゃないですか。伊勢エビが気になって気になって仕方ない。マイクスタンドの伊勢エビと目が合うエースさんとか、サルベージには合わないという理由で伊勢エビ外しちゃうクラゲさんとか、スクーデリアヴィンテージでエースさんが右手を突き出した時にクラゲさんがその上に外した伊勢エビを乗せるとか、エースさんの右肩に乗っかる伊勢エビとか、それらの伊勢エビをすべてマイクスタンドにくっつけるとか、ああ伊勢エビって海底で一列に並んで歩くからある意味合っているのかなって、涙出るほど笑っちゃいました。やっぱり私には曲の細かいニュアンスを伝えるのは無理みたいです。いかに笑って楽しかったかを、伝えた方が良いような気がしました。今年もたくさんライブに行って笑いたいなと思います。余談ですが、遠方からの友人が来ていましたので、次の日にその友人のリクエストで上野に行ってきました。題して新春シャンシャンショーくだらないダジャレですみません。上野動物園でパンダのシャンシャンを見てきました。時間があれば忍ばずの池の近くにある、下町風俗資料館にも連れて行きたかったのですが、今回は見送り。以前この資料館に行った時、エースさんのおじい様とおばあ様が写っている浅草オペラの写真を偶然見つけたのです。おう、エースさんはご存知ですか？でしたか？エースさんもクラゲさんもお風邪をひいてしまったとのことでとても心配です。どうぞ、ご自愛くださいませっていうね。へー、下町風俗資料館に私のおじいちゃんとおばあちゃんの写真がある。いや、今初耳ですわね。僕のじいさんは浅草オペラのね、なんか当時大スターだったらしいですよ。僕がもう生まれた時はもう亡くなってましたから、ね、一度も会ったことないんですけどもね。ああ、そうですか。今度なんか機会があったら行ってみようかな。そうか。へえ、なんかちょっと意外なね。さあ、もう一つ行ってみましょう。 サンクラゲさん、バントさん、こんにちは。神奈川県のエリナです。1月26日単独班、行ってまいりました。去年初めて単独班に行った頃は、まだ知らない曲もたくさんあったし、緊張してそわそわするばかりでした。でも今は雰囲気にも慣れ、落ち着いてエースさんの歌とギターを堪能できています。毎回思うけど、単独班って、なんて贅沢な空間なのでしょうか。そして、細身なエースさんの一体どこから、そんなに力強い歌声が出ているんでしょうか。不思議です。たまには前の方で見ようかなと思うけど、勇気が出ず、いつも、一番後ろで見てます。それでもものすごい迫力。圧巻です。ちなみにエースさんの歌声、とても気持ちがこもっていて、素晴らしい表現力があると思いますが、一番強く魂の叫びに感じたのは確定申告めんどくせえでした確かに、わあ、これから大変だ、めんどくせえな。今はライブが終わり自宅へと、向かう帰り道なのですが、こうして余韻に浸りながら山手線と京急線に揺られて帰るのもあとわずか。私、神奈川県のエリナ、改め東京都のエリナになる予定なのです。もともと引っ越しが大好きで、2年ごとにいろいろな場所に住んでいるのですが、現在住んでいる場所は私の生まれ故郷でもある石川県金沢市に似て、山にも海にも近い横須賀市です。横須賀某所の霧の立ち込む森の奥深くにある洋館風のお家に住んで約半年、レトロな雰囲気と田舎具合が気に入って住みましたが、あまりの不便さにギブアップです。駅から20分歩くこと、都心への道のりが果てしないこと、また森の中だから仕方ないのですが、動物や虫の多さも凄まじいのです。可愛い野良猫やスズメ、シジュウカラ、野鳥はまだしも、台湾リス、タヌキ、ムカデにゲジ怖くもなんともありませんが、ムカデなんて刺されたら大変ですよね。そして少女を運ぶ謎の老人ではなく、毎日見かけるお酒を運ぶ飲んだくれのおじさん、しょっちゅう我が家の近所で警察の方に怒られてるけど、絡まれたら嫌だなぁということで、多方面へのアクセスも考え、春に都内へお引っ越し。新宿区、杉並区、世田谷区には住んだことがあるので、今回はどこにしようかなぁと、ワクワクしています。3月からは都内のライブハウスへ、ささっと遊びに行けそうでとても嬉しいです。でもその前に2月は中野坂上単独班、それから京都を予約済み。1ヶ月ぶりにクラゲさんにお会いできるのも楽しみだな。クラゲさん、ラジオでもあまり声を聞けないのでお元気かな、風邪治ったかなと心配しております。それではお二人とも今年一度寒波を元気に乗り越えてくださいね。ということでね、エリナさんよりリクエストいただいてます。最後に、リクエスト、今日思わず涙ぐんでしまったこの曲をお願いしますということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥエースでノスタルジア。
さずただ風任せ、この手の中溢れる夢を失うのがただ怖かった
。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本当に寒いんでね、皆さん本当にお風邪とかひかないように、インフルエンザにも気をつけて、過ごしてください。もう早く春が来てほしいね。でもまだまだ寒さは続くと思いますんでね、お体に気をつけて、お過ごしください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方はace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道